闘生活アットポッドキャスト。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。3万円からの FX 投資生活の管理人です。このポッドキャスト番組は FX ブログ3万円からの FX 投資生活の管理人である私がお送りします面白 FX トークショーです。ということで、気がついたらもう1月も終わりです。皆さん1月の相場はいかがだったでしょうか。私のですね、ブレイクアウト手法はやや厳しかったですね。1月のですね、2週目までは良かったんです。ここら辺まではもう私のブレイクアウト手法、ロンドンコーリング手法を買ってきておりましたし、連勝続いてましたので、宣言通りですね、10万通貨、20万通貨、30万通貨までやりました。ただ3週目になりまして、まあオバマ大統領のですね、金融引き締め政策のですね、発表等もありまして、相場が動かなくなっちゃったんですね。相場が動かないとブレイクアウト手法は非常に厳しいということで、まあなぜならばですね、このレンジ相場になってしまいますと、このブレイクアウトする高値と安値のポイントが逆に反転のポイントになってしまうからなんですよね。なのでこの高値安値ブレイクのところで刺さったかなと思ったら、すぐに反転してしまって損切りというのが続きました。まあ、レンジ相場なもんですから、まあ、ちょっと分かってたんですけれども、やはり毎日検証していくのが大事かなと思いまして、ロットを下げてですね、皆様にはちょっと厳しい相場ですということをお伝えしつつ、なんとかやってこれたと思っております。で、まあ、FOMC がありまして、その後トレンドの方も、まあ、戻ってきましたので、その後この木曜日、金曜日とですね、おかげさまで勝つことができましたので、なんとかこれで、まあ、2月突入ということになりました。3万円からの FX 投資生活、1月30日のところの記事ですけれども、昨日勝ちまして、トータルは33勝12敗、73.33%。ことになっております。本当ね、3連敗は私も初めての経験だったんですけれども、このままもうまずいなと思って、まあ、本当にアレンジしていかないといけないんじゃないかと思って、がっかりしてたんですけれども、そんなところへですね、ブログの読者の方からですね、素人エクセラーさん、素人エクセラーさんがご自分で、ロンドンコーリング手法の検証シートを作ってくださいまして、皆様にもロンドンコーリング手法の検証シートというのを公開させていただいてます。これは本当にありがたかったですね。自動売買に関しましては、バックテストをしないと整合性というのもつかめませんし、難しいところありますので、この検証シートが欲しいなと思ってたところなので、ありがたかったです。そして私もこのエクセル関数に関してはですね、本当にあんまりよくわからないので、一生懸命勉強しました。で、現在はですね、またいろいろな方にアドバイスといただきまして、バージョン2というのが出ております。素人エクセラーさんのにさらにちょっと加えておるものなんですけれども、ブログの方ですけども、カテゴリーのですね、今一番下にエクセル検証シートという項目作らさせていただいておりますので、ここを見ていただくと分かりますけれども、現在はまあもちろん通貨ペア変えれますし、時間足も自由に変えれるように変更しております。それから時間帯もですね、現在ロンドンコーリング手法ですと15時から21時の高値安値ですけれども、これも自由に変えることができますので、こうやってちょっと負け続けたり来たりした時に、実際はどうなんだろうと思ったり、通貨ペアを変えてみたらどうなんだろう、リミットストップは適正なのはどこなんだろう、そして時間帯、カウントする時間帯はどこがベストなんだろうっていうのを、この検証シートをもとにですね、いろいろ探っていきたいと思いますし、皆さんもですね、ぜひ参加していただきたいと思います。皆さんでなんとかですね、一番勝てそうなポイントを見つけていてですね、また新たな手法を作り出していき、いいトレードができればいいなと思っております。まだこの検証シートに関しましても完全にはできていないと思うんですね。これからもアレンジ等々すると思いますので、ブログの方でまたそこら辺もアナウンスしていきたいと思いますし、もっとこうした方がいいんじゃないかなっていうのがありましたら、ぜひぜひぜひぜひですね、コメント、そしてメールの方でも受け付けておりますので、教えていただきたいなと思います。 ということですけども、この検証シートに関しては皆様からも質問をいただいているんですけれども、今勉強中のもんですから分かる範囲ではお答えしているつもりなんですけれども、29日の記事の方ではこの CSV ファイルのままそのまま貼り付けるというふうにもアレンジしておりますので、なんとかですねこれでうまく動くんではないかなと思います。という、1ヶ月だったんですけれども、あっという間に過ぎてしまいました。で、全然話は変わるんですけれども、 MJ を使ってますよね、私ロンドンコーリング志向で。で、 MJ つながりで、 MJ といえばマイケル・ジャクソンですけど、昨日 Amazon でですねやっと DVD が届きまして、見ました。すごいですね、やっぱり MJ はねすごいと思いましたね。とにかく MJ ファンとかファンじゃないとか関係なくぜひ見ていただきたい作品でした。私はですね、高校時代にスリラーを見てこれはすごいなと思って、もちろんあの振りは真似しましたけれども、とにかくですね、もう一つのことをひたすらに一生懸命やっていれば何か結果は続いてくるんじゃないかなと MJ 見てて思いましたね。で、 MJ は非常に感覚的なスターですし、アーティストですから、そこら辺を一生懸命 MJ の意向を組んで、こうガヤガヤって言いながら作り上げていくスタッフっていうのも本当に一流でしたね。なので初日ぐらいはやってほしかったなって思いますけど、それはね、仕方がないことですし、こうやって映画として全世界の人に見ていただけるような、形になりましたので、我々としてはぜひこれを見て、それぞれですねいろいろなことを感じればいいんじゃないかなと思いますので、全然ブログ関係ないんですけれども、ぜひこの This is it はね見ていただきたいなと思います。そして自分の好きなことをねやっていこうじゃないでしょうか。皆さん何でもいいと思いますよ。好きなことにこだわってやり続けていくっていうのが大事じゃないかなと思います。このロンドンコーリング手法に関しても本当に毎日やり続けるということで、この手法としてどんどん確立してきたものですので、これからももちろんやっていきたいと思いますし、やり続けていくからこそ気がつくことっていうのもあると思うんですね。ブログの方もそうです。なんとか毎日、やり続け書き続けていくことでいろいろな方と知り合いになったりですね、自分で気がついたことがあったり、レベルをアップしていけてると思いますので、頑張って続けていきたいなって、マイケル・ジャクソンを見て思ったんですけれどもはい、そんな感じです。またですね、この1月30日のブレイクアウトの時に同時ですけれども、アメリカの指標第4四半期 GDP っていうのがあったんですね。で、これに関して廃炉増資用手法で YouTube 動画の方も作りました。ただですね、久しぶりのこの動画撮影ということで、なんかね形式、ファイル形式が変わってましたし、ソフトの方もうまくいかなくて、最後の役場の部分がうまく上がらなかったんですね。なので手法で差し値をしてバッと上がって、決済のとこで2回滑ってとか出てると思うんですけども、役場のところがちょっと見れないということで、ここら辺は微調整が必要かなと思いますし、 YouTube さんもね言っていただければいいのになんかねやりにくくなってしまいまして、すいません、ちょっと中途半端かもしれませんけれども、ただその OCO 手法の取引画面とかやり方っていうのをもう一度口で説明できたから、これは良かったんではないかなと思います。結果的にはですね、思ったほど指標の結果良かったんですけど、思ったほど上昇しなかったんですよ。で、ドラゴンさん、チコスパンですけれども、私のボリヘイドラゴン式の秘密兵器ですけれども、これがずっと上向いてたんですけれども、パタッとこう首を折った感じで止まったもんですから、ここで、ショートをしたんですが、スリッページを普通のボリヘイドラゴン式のスキャルをやるときと一緒の10にしてたもんですから、2回ほど滑ってしまいまして、利益半減ということになりましたけれども、これもですね、前回の雇用統計の時に大幅にスリップしたという報告もいただいておりまして、そこのところどうなんだろうと思って、最近ですね指標にぶつけてスリップの調整をしているんですけれども、四半期 GDP ものね注目される指標だったので、ちょっと厳しいかなというのは思ってたんですが、やはり厳しかったということで、スリップはもうちょっと広げましょうということが分かりました。 そんな感じで、やはり狙いは雇用統計ですので、こうやっていろいろアレンジしていきながら、あそこに向けて頑張っていきたいと思います。で、残念ながらですね、今月はちょっと雇用統計いろいろな理由があって取れなかったので、来月はもう頑張っていきたいなと思っております。まあそんなことで1月の相場が終わりました。2月はどうなるかまた分かりませんけれども、なるべくですね、トレンドが上昇でも下落でもブレイクアウト手法は構いませんので、まあ、トレンドがあればいいななんて思いつつ、まあ、頑張っていきたいと思いますので、皆さんもですね、これからもこのブログもよろしくお願いしたいと思っております。ということで今日はここまで。Have a nice day! 管理人でした。